3月19日火曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら、圧勝プーチンの対トランプ戦略は、うん、杉山慎介元駐米大使と小泉雄氏が分析ということです、うん、改めて今夜のゲストをご紹介します。トランプ政権時に駐米大使を務められました杉山慎介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉雄さんです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ロシア大統領選が行われたわけなんですが、17日に3日間の投票終了し、即日開票が行われました。71歳のプーチン大統領が通算5期目の当選を果たしました。今回投票率は 77.44%、 その中でも過去最高の得票率をプーチン大統領が 87.28% で当選しました。ウクライナの東部南部4州それぞれ 90% 前後の得票率だったとロシアの国営通信が伝えています。このプーチン大統領、新たな任期を2030年まで全うできれば、権力の掌握期間がスターリンの29年を超えて旧ソ連ロシアの指導者で最長となります。まず小泉さん、この数字をどのように見たらいいんでしょうか。
そうですね、過去のロシア大統領選、プーチンこれまで4回やってるわけですけども、うん、その過去4回を全ての面で上回ってるんですよね。投票率も初めて6割台を超えて 77% となり、得票率に至っては 87.28% ということですから、はい、多分過去 のエリツィンなんかも含めてロシアで行われた自由選挙としては史上最も高い得票率を取ったということですよね、うんうん、でやっぱり今回の5回目の大統領選というのは本来プーチン出られなかったはずの選挙なわけですよね、はい、連続3期以上やっちゃいけないというふうに憲法に書いてありましたので、うん、それをどうにかこう改正してまで、うん、つまりこれまで大統領をやった人に関してはこれまでの任期はゼロとカウントして次から生涯2期までっていうふうに新しく変えましたので、うん、かなり無理くりな改正をしてまで出てる、うん、つまりプーチンがもう死ぬまでやるということを国民の皆さん承認してくれますかという選挙であるように私には見えるんですよね、うんうん、でそこでじゃあギリギリ当選というのはやっぱりその後 そのプーチンの超長期政権を作るのだって非常に不都合なもんであったはずなので、はい、是が非にで もう投票率も得票率も圧倒的でなければいけなかったということで、こういう数字にしたんだと思うんですね、つまり票の操作なんかをかなりしたんじゃないかと思いますし、それからこの投票に関して もうこう職場単位で組織的に投票しに行くというのが昔日本の田舎とかでもあったと聞くような話ですけども、バスで送迎するということをまさに今回やったという話ですし、ね、はいはい、あとはなんかどうやってるのかよく分かりませんが、はい、その誰って書いたかってことはかなり厳しく監視されたとかですね、っていう話なんかも聞きますので、そういうふうにしたって部分があるんだと思います。ただもう一個やっぱ注意しなければいけないのは、じゃこれ全くの捏造で、例えばプーチンが本当は過半数ギリギリしか取ってないとかですね、本当はみんな国民半分も選挙行ってないとかって状況であったのかっていうと、そうではないんだろうと思うんですよね、やはりそのプーチンがこの四半世紀にわたって築いてきた権力の中で、それなりにみんな生活は良くなった、ロシアもその大国としての地位を回復したということに、やっぱそれなりに国民の満足といいますか、評価というものはやっぱりあったんじゃないかと思いますし、でもちろんこの戦争というのはその安定を脅かす要素ではあるんだけども、でも同時にこれはそのあんまり国民に戦争を実感させないようにもしてきたわけですよね、動員は1回しかやってなくて、あとはもう高級で貧しい人を釣って戦場に送り込むとか、移民とかをだまくらかして軍隊に放り込むとかいうことをやってきたので、普通に都市で暮らしているホワイトカラーの人たちからすると、なんかどっかでやってるらしいけど、とりあえず我々の生活今のところ影響ないよねと、で経済の方も今戦時経済でものすごい勢いで国防費出してますので、おかげで比較的経済が回っている、インフレ率も高いんだけど、それに応じて人々の給料も上がっていくので、可処分所得は別に増えないんだけど、なんとなく給与明細見ると毎月上がっていると、いう状況があったということもやっぱり同時には考えておく必要があると思いますね、
杉山さん、どうでしょう、この29年という、2030年まで全うすればですけれども、相当長くなります。
今先生言われたように、
ひょっとすると本当に民主的な選挙だったのかもしれない、うん、
はい、
まあ、でもある種の人たちが言ってるこれ茶番でしかないっていうのかもしれない、う
ん、はい、
でもね、どっちにしても、うん、よく言うことですけど、うん、権力は腐敗する、
なるほど、
絶対権力は絶対腐敗する、
はい、
あのね、アメリカは1期4年、うん、憲法で2期まで、うん、つまり8年ですよ。
そうですね、
フランス昔7年で今5年ですか、うん、韓国も5年、
5年です、
再選なし、
はい、
まあ、日本の場合最高だったのが安倍総理ですか、
う
ん、
はい、そうですね、
9年ぐらい、
そうですね、
これあの憲政史上最高、
うんうん、
民主国家でね、一番長かったのはきっとね、アンゲラ・メルケルさんが16年ぐらいです。
おー、ドイツ、はいはいはい、
それからマーガレット・サッチャー首相がね、11年ぐらい、
なるほど、
でこれは民主的にちゃんと選ばれてるけど、はい、まあ長かったですよね、うん、だからそれはね、やっぱり30年とか36年、うん、いくら民主的な選挙だったかもしれないとはいえ、うん、やっぱりあまりに長いのはね、うん、まあ絶対権力が絶対に腐敗するとまで断言できないかもしれないけど、
はい、
やっぱり民主国家であるとすれば、そのありようとすれば、うん、まあ、ちょっと異様に映るっていうのが常識的な感じじゃないでしょうかね、
うんうんうん、小泉さんね、このスターリン超え29年を超えるっていうのは、例えば研究者の皆さんの中では一つのその評価というか研究の対象になるのかとかね、ロシアの内部においても、いや、プーチンついにスターリン超えたよということが、こう一つの、なんて言ったらいいですか、最長不当距離をまた超え更新したみたいなね、それがポジティブにプラスに、まあ、レガシーの一つになるのかどうかみたいな、こんな意味です。ロシアの政治史においてそのスターリン超えというのは、プーチン大統領にとっては目指すべき目標だったかどうか、このあたりどうですか。
あのプーチンはですね、はい、大統領になる前、まあ、選挙戦やってる最中に、うんうん、あの3人のジャーナリストからこうロングインタビューを何回も繰り返し受けていて、はいはいはい、そのロングインタビュー集がこう各国語版になってるんですね、うん、実は日本語でも出てるんですけども、はい、でこの中でプーチンは、うん、まあ、ドイツ2ですよね、 KGB で、うん、はい、あのドイツにも駐在したことがあって、その時にこうドイツの話になった時に、うん、ドイツのコールですかね、17年か16年やってるんですよね。でそのことを、引き合いに出して、うん、あれは長すぎたって、うん、大統領になる前のプーチンは言ってるんですよ。
へ、
あんなにやったらいくらその安定好きの国民だって飽きてしまうよと、だからもうあんな長いのはダメだっていうふうに、彼は少なくとも大統領になる前はそういうふうに言っているんですよね。で、はい、まあ、その他この大統領になる前のプーチンというのは、まあ、どこまで本心だったか分かりませんけども、はい、まあ、今の目にしてみると一応民主国家の大統領をやろうとしたように私には見えるんです、
うん、
あのその考え、プーチンの考える民主主義っていうのはどうもなんかだいぶ違ったもんだったらしいということは後からだんだん分かってきますが、はい、まあ、少なくとも今のようなロシア、あるいは今のようなプーチンになろうとしたわけではなかったんだろうと私は思うんですよね、うん、ただそれがあのさっき杉山さんが絶対権力ってことをおっしゃいましたけど、はい、うん、非常に強い権力を振るったわけですよね、うん、反体制派は牢屋にぶち込む、うん、あるいはこうなぜか窓から落ちて死んでしまう人がいるみたいなことをやった、うん、ものすごい強権を振るった、まあ、多分それはプーチンなりに今のロシアにはこういう非常措置でもって秩序を回復せにはならんという考えだったんでしょうけども、はい、うん、それだと敵をいっぱい作るわけですよね、うん、辞めた後に何を追及されるかわからない、
はい、
それこそ韓国の大統領を辞めた後にみんなこう不幸な目に遭っていくみたいなことが多分彼 の, 目あの頭の中にあったと思いますし、うん、それからあの多分プーチンはあの本当にそうするかどうかは別として陰性もできるというシナリオは多分考えてはいたと思うんです、
ね、なるほど、
2020年の憲法改正では一応こうなんか陰性の布石なんじゃないかなと思われるような措置も入ったんですよ。ほうほうほう、ですから、まあ、あの陰性でもいいかなって考えもあったんでしょうが、うん、その盟友であるカザフスタンのナザルバエフ、はい、元大統領が辞めて陰性に移行した途端に、うん、中心だったトカエフに裏切られて完全に失脚させられるということを見てると、やっぱりこれは陰性も危ないなと思うと、うん、でますます辞められなくなっていくみたいなことが結局こう超長期政権につながってしまったって気が私はするんですよね。
目指すべきロシアがあって、それに向かっての邁進なのか、途中から自分を身を守る保身恐怖心、 これがどっかでこうスライドしていった、うん、グラデーションがかかっている乗り換わっている、こんなイメージのお話に聞こえます。
そうですね、そんな感じがするんですよ。だからその最初は俺が絶対権力を振るわなければロシアに未来がないと思ったのかもしれないけども、はいはい、絶対権力振るってるうちにだんだんその絶対権力を振るったことへのツケが怖くなってきて、うん、やめられなくなっていくというメカニズムがやっぱ働いたような気がするんですよね、うん、
なるほど。
さて、過去最高の得票率で再選を果たしたプーチン大統領なんですが、今回の大統領選では反プーチンの動きというのも見られました。反体制派の指導者であって亡くなったナワリヌイ氏の支持者が投票所で反プーチンの呼びかけをしました。例えば反プーチン候補への投票、無効投票、白票などを呼びかけました。他にも投票箱に放火するなどの妨害行為、こちらは警察が逮捕しています、うん、また投票用紙にプーチンは人殺しなど落書きをした場合、こちらも警察が拘束するということがありました、うん、この反プーチンの動きなんですけれども、小泉さん、どうなんでしょう、これっていうのはうっすら出てきているその反発の動きなのか、これはいつも通りのものなのか。
まあ、これまでもこういうそのプーチンの再選のたびに抗議運動というのはあるんですけどね、はい、やっぱり一番理解できないのは投票用紙に書いたことを理由として捕まるってこと
は、なんでわかるの、
いや秘密投票の原則が守られていないということなんです。
どうしてわかるんですかこれ、うん、
ロシア の, 投票箱って透明なんですよ、
はいはいはいはい、
でだからこう記名しないで自分の名前は書かないで、はい、投票を候補者にチェックだけ入れて入れるから、はい、中身が透明な方が、まあ、みんなこうなんていうか不正がなくていいでしょって、ね、そういう発想なんですけど、うん、まあ、だから多分そのプーチン人殺しって書いて入れたらお前何書いてんだって捕まってしまったんでしょうけど、うん、まあ、こんなことでそもそも捕まるというところもどうなのかという感じがしますし、
なるほど、
投票所で放火とかですね、うん、とかっていうのはやっぱ少なくとも都市部ではあんまり見られなかったんじゃないかと思いますね、うんうん、チェチェンなんかの不安定な地域ではこういうことが起きたってことはまあこれまでも言われてますけども、うん、まあ、やっぱりその意味ではプーチンの再選に対する人々の反発とかうんざり感とかはあるのだろうと思う一方で、うんうんうん、やっぱりじゃあこれがその社会を揺るがすような動きになってるかっていうとそうではないんですよね、うんうん、一部の変な人が変なことしていますねというような捉え方で済まされてしまってる方が私は強いんじゃないかと思います。
そうするといわゆる獄中死したわけですよね、ナワリヌイさんは。で反体制派指導者として、まあ、僕らの方西側の国々の中で、まあ、それなりに有名で映画も出たり上映されたりね、その人ですら今の小泉さんのご説明だとロシア国内においてはちょっと反プーチンの極端な人、うん、こんなイメージなんですか。
もちろんですね、ナワリヌイの死というのは非常に大きなショックを持って受け止められましたし、はいはい、まあ、それに実際にこうお葬式にもたくさん人が来たわけですよね、はい、捕まる危険を冒して、うん、で今回そのナワリヌイ陣営、ナワリヌイ亡き後のナワリヌイ陣営を呼びかけたのは、うん、まあ、こういうその無効票とか白票とか、はい、あとはその具体的に言うと、うん、お昼午前中に投票を済ませて、うん、で正午からみんなで抗議運動をしましょうって、うん、そういう運動を呼びかけたんですね、うん、ただやっぱりこれもですねそんなに大規模には広がらなかった、うん、ということですよね、うん、で、まあ、なんでなのかってことを考えてみると一つはナワリヌイってやっぱりこうプーチンは悪いやつだということを、うん、まあ、一生懸命こう言ってきて、まあ、そのことは一定の共感を得たんだけども、はい、じゃあプーチン倒してどういうロシアにするのかってビジョンはあんまり語らなかったわけですよね、
ほう、
だからこの意味であまり求心力を持ち得なかった。
なるほど。だから
もう一つはナワリヌイはそもそも反プーチンではあるけどリベラルではなかったってことですね、うん、かなり人種差別的な発言を繰り返してましたし、うん、まあ、特にチェチェンとかのカフカス人に対する人種差別的な発言、それからクリミアなんかに関してはやっぱりあれはロシアの問題返さねえというふうに言ったので、うんうん、これリベラルの中でも、うん、やっぱ無条件にナワリヌイをこう評価できない雰囲気っていうのはあったんですよね、うん、ということでその死後もやはりこうナワリヌイがアイコンになって人々のこの反プーチン運動を糾合して、うん、この機にプーチンぶっ潰して違うロシアにしまおうぜって話になかなかならなかった、うん、ということなんじゃないかと思います、
ね、はい、
ではこのような動きがどのように戦況に影響するのか、最近の動きを見ていきます。まず17日です。ウクライナ国防省の指揮官へ越境攻撃を続けてきている反プーチン派のロシア人武装組織、ベルゴルド省の国境付近にあるロシアの行政庁舎を占拠しました。 他にもこの日ロシアの国防省はモスクワなどで無人機36機を撃墜、うん、またウクライナ空軍によるとオデーサで無人機14機を撃墜した、うん、このように発表しています、うん、大統領選の結果が戦況にどの程度影響するのか小泉さんはどうでしょうか。
まあ、結果的に言うとあんまり大きく影響してないんだろうと思っています、うん、でむしろこの大統領選前後の軍事作戦に関して言えば、はい、まあ、大体これまで続いているような激しい戦闘が続いているだけで何かこう質的に大きな変化ってあんまり見られないんですよね、うん、例えばそのじゃあプーチンの大統領選に合わせて、はい、メンツを潰すためにこのクリミア大橋を吹っ飛ばしてしまうみたいなことがあるんじゃないかっていうふうには言われてきたんですけども、まあ、おそらくこれは物理的に難しかったんだろうからやっていない、まあ、せいぜいこの、ベルゴロド の、 この国境付近にある行政庁舎選挙、はい、まあ、これぐらいなんですよね。でこれも、まあ、従来何回かこういうことは起こってますけども、やはり根本的に選挙を変えるものではないし、国民が動揺してこうプーチンを支持しなくなるというわけでもない、うん、あと、まあ、多分準軍事的に言うとこれはあまり長期間は維持できないでしょうね、この占領というのは、うんうん、どこかでロシア軍の正規軍の反撃にあってまた引っ込むということが繰り返されるだろうと思います、うん、で他方でじゃあそのプーチンがこれでその当選して6年間フリーハンドになるということなので、はいはい、大動員みたいなことがあるんじゃないかという観測は以前からあって、その可能性は私も排除できないと思っているんですね、うん、ですからまあここでもう遠慮なくなったから国民から不人気な総動員をかけると、うん、でもこの兵力を2倍3倍に増やして一気に型をつけるみたいなことは考えられなくはないんですけども、うん、私は2つの理由から難しいんじゃないかなと思ってて、はい、1つは物理的な制約ですね、うん、一昨年の30万人動員でさえ軍としてはこんなに一遍に人が来ても、うん、訓練しきれないと、寝かす場所も飯食わすところもないと。
あ、そういうもんですか。
そうなんですよ、ね、
収容できない、
まあ、平時の徴兵が一回十数万人ずつぐらいですから、まあ、多分このぐらいが本来ロシア軍のキャパの限界なんじゃないかと思うんですね。まあ、今だいぶロシア軍も規模が大きくなりましたから、まあ、また前回の30万人動員みたいなことを繰り返すってのはできるかもしれませんけど、はいはい、いずれにしてもプーチンが命令したから一遍に100万も200万人もいきなり動員できるわけではない、うん、いうことが まず第一点、はい、でもう一個はやっぱり国民の反発が依然としてあまりにも大きいんじゃないかと思われることで、はい、まあ、それよりは今やってるそのまあ貧しい人たちを高給で釣って軍隊に入れると、うん、でこれで一応去年60万人を集められたというふうにショイグ国防相言ってるんですよね。これは先月のタス通信のインタビューなんですけども、まあ、もしこれが本当なんであれば、はい、その2022年の動員2回分ぐらいの人間を、うん、なおかつこう明確な大統領令を出して国民が反対デモをするみたいなことを回避してやれたわけなんで、財政さえ続くんだったらこっちの方がよっぽどこうなんていうか、なんていうんですかね、角が立たずに戦争継続ができるんじゃないかと。ただこの方式ですと兵隊クラスはいっぱい集められると思うんですよね。だその現場指揮官になれるその小隊長中隊長になれるクラスの人たちっていうのは多分これではほとんど集められない。で本当にやるのはやっぱこの正式の総動員令を出して、まあ、今は普通に暮らしている予備役の少尉中尉隊員みたいな人たちを集めてこなければいけないはずなので、この点では問題が残ると思いますが、まあ、もしプーチンが内政の安定性を重視するんであれば私は総動員かけないんじゃないかというふうに思ってます。
囚人を動員してますよね、うん、あれ1年ですか半年ですか、戦ったらもうシャバに帰っていいよって、あのパターンでは何万人ぐらい兵士を手に入れてるっていうのは入手者ってなんかデータ出てるんですか。
昨年の、はい、データだと5万人ぐらい集めたんじゃないかという話はあるんですよね。まあ、ロシアのこう刑務所服役率ってこう、はい、日本人の比率よりずっと高いので、はい、相当の囚人がいるらしいということはそうなんですけど、まあ、多分これもそんなに長くは続けられないんじゃないかと、うん、まあ、つまりこう、今回のアウディウカの戦いの場合2月には1日1000人とか死なせてたらしいので、うん、はい、やっぱりこのペースでやったら3万人、はい、1個軍団ぐらいなくなっちゃうわけですよね。さすがにそれはなかなか難しいんじゃないかと思いますし、うん、まあ従来はこのシュトルム Z っていってこう兵隊集めてきて、はい、囚人部隊を作ってで、うん、もうこの部隊が丸ごとその懲罰部隊であると、はい、 いうふうにやったんですけど、最近この方式やめたという情報もあって、うん、あの囚人を集めてくるんだけど、こう通常の部隊にこう人間を配分してると、う
ん、混ぜるんですか。
そうですね。
それって規律保てるんですか。
まあ、あるいはあの保てないのかもしれませんし、もう現場の規律が囚人部隊並みに下がってる可能性もありますけど、
なるほど、
はい、あのいずれにしてもこれまでのような無茶な戦い方はやっぱりその、うん、都市を落とすときには非常時としてやったんだけど、
なるほど、
より通常の軍隊として、うん、あの囚人を組み込んで戦わせるって話になるんだとすると、うん、やっぱりロシア軍としてもそれなりにこう、まあ、サステナビリティといいますか、はい、あのもう自利品な作戦はやらなくなってるってことで、うん、まあ、だんだんこう2年やってるうちにロシア軍もまともな戦争をやるようになっていくように見えるんですよね、うん、はははは、余計この戦争の先行き厳しいなという感じがします。
ここからはプーチン大統領が過去最高の得票率で通算5期目となる当選を果たしたことに対する各国の反応を見ていきます、うん、まず西側陣営は批判の声を上げています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、この選挙の真似事に正当性はない、この人物は裁判にかけられるべきだ、このように反発しています。またアメリカのサリバン大統領補佐官は18日、プーチンが政敵を投獄した経緯を考えれば選挙は明らかに自由でも公正でもない、このように批判をしています。一方で祝意を表したのはこちらの国々です。まず中国の習近平国家主席、中国は中ロ関係の発展を非常に重視しており、中ロの新時代に向けた包括的で戦略的なパートナーシップを安定的に発展させたい、このように祝電を送りました。一方で北朝鮮の金正恩総書記も、あなたの導きのもとロシア人民が国の主権と安全を守り、多極世界建設の偉業で勝利すると信じる、このように祝電を送ったとしています。他にもイランやインド、ミャンマー、ウズベキスタン、タジキスタンなど、こちらの世界の国々が祝意を表したと報道されています。杉山さん、この国によって色が分かれているわけなんですけれども、うん、このような反応どのようにご覧になりますか。
まあね、それはプーチンさんとか今のロシアとの立ち位置の関係で、それは当然こうでしょうね、
はい、
だけどね、これあの中国と北朝鮮と一緒に並べてあって同じようなこと言っているように見えるけど、うん、やっぱり中国とロシアの関係と北朝鮮とロシアの関係、はい、あの基本的に僕は違うと思います、うん、だって北朝鮮は非常にロシアにこう依存しなきゃいけないというか、
はい、
頼りにしなきゃいけない、やっぱりロシアは大きいから、
うんうん、
中国とロシアはやっぱりそれは中国の方が大きいでしょう、いろんな意味で、
うんうん、
だからこうは言ってるけど、どっちかっていうとあのロシアの方が中国に頼っていて、うんうん、中国はロシアをそのなんか一緒に何かするっていうふうに思ってるというよりは、はい、うん、こういうふうに言った方がいいと、
うん、
あのつまり今の中国にとっては得だと思ってるからこういうこと言ってるところがある、
うんうん、
それからこのたくさん出てるこれもね、
はい、こちらですね、
まあ、例えばあの、グローバルサウスのチャンピオン、
はい、
だけどそう言ってみればあの日本の日米豪印のパートナーの、うん、クワッドのパートナーのインド、
ね、うん、
ここに入ってるんですけど、うん、まあ、いくつかそういうところ入ってますけど、うん、やっぱりそれはあの今までのロシアとの関係、
はい、
プーチン大統領との関係でこういう立ち位置を取ってるけど、うんうん、例えばアメリカとか分かんないけど G7 の主要国はこう入ってないでしょ。
入ってません。
だってこうはあるけど、
はい、
国連の安保理は決議できなかったけど、総会で、ね、142だか144の国がこのウクライナの侵略はダメだと、つまりプーチン大統領のやってることは侵略だと言ってるわけだから、全加盟国ではないけど、まあ、あの3分の2を大きくあの超えるぐらいの国はそういうふうに言ってるんでですね、だからまあその侵略してるところは良くないと言ってる、その良くない人が再選されたからお祝いをするってことにはそうはならないでしょうね、
うんうん、杉山さんね、イラン、サウジアラビア、トルコ、この3つが入ってる。イランとサウジアラビアって一応表面上敵対関係に緊張関係にあるように見えるじゃないですか。そうでもない、この2つの国がプーチンに祝意を、当選おめでとう、このロシアに対するその祝意を示すその背景、あとトルコ、 NATO の主要国ですよね、うん、このあたり、この3つの国はこれどう理解したらいいですか。
それはだってこの今のおっしゃられた3つ、はい、それぞれがロシア、プーチン、はい、ウクライナ問題に対するその立ち位置が、
はい、なるほど、
まあ、その日本とか G7 とは同じじゃない、はい、
うん、
それじゃあ例えばトルコとサウジと、うん、あのテヘラン、イランと、うん、それはまた同じかというとこれも若干違う、はい、
うん、
だけどとりあえずプーチン大統領の再選については、うん、そういうことを言うというところでは一致してるだけで、
うんうん、
だからみんなが同じようにやってるかというとそうでもない。
なるほど。
だトルコの大統領とプーチン大統領との関係って、はい、まあ、いろいろあるけれども、うん、あの今までと NATO の一員ではあるけどちょっと NATO の一員とは違うことを やってきたのは初めてじゃないと思うんですよ。
ちなみにこれ小泉さんに聞く、あのご専門じゃないかもしれないんですけど、はい、プーチン大統領ってこういう祝意送った送らないみたいなのってどのくらい気にするのかな。
なんでしょうね。でもロシア人ってこういうのものすごい気にしますからね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
要するに贈り物文化みたいな。
贈り物文化とお祝い文化ですよね。
あ、そうなんですか。
やっぱ何かその誕生日とか、はい、何かの時にやっぱりこう一言そういうお祝いを言った言わないっていうのはものすごく気にするところがあって、まあ、別にそれで外交が動くわけではないのかもしれないですけども、はいはいはい、少なくともこう首脳レベルの関係には結構効くんじゃないかと思うんですよね、うん、
なるほど。
でもね、それはね、うん、別にプーチンさんだけじゃなくて誰でも同じだと思いますよ、うん、あのやっぱりおめでとうって言ってくれた人と何も言わなかった人とこれは不正だって言った人っていうのはそれは誰だって聞いてると思いますけど、
それはやっぱりじゃあ今の日露関係というのは非常に険悪ですよね。じゃあ
いやだから侵略者だからそうでしょ。
なるほど。
もしトランプ前大統領が再選されたら米ロ関係はどうなるのか見ていきます。まずこれまでのトランプ前大統領とプーチン大統領の発言を見ていきます。トランプ前大統領、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年2月にプーチン大統領について東部2州独立の承認は天才的な行為だ、プーチン大統領は賢い、問題は我々のリーダーが無能なことだ、このようにプーチン大統領は賢いと称える一方でバイデン大統領を落とすという、はい、こういう批判をしているわけなんです、うん、一方でプーチン大統領はどのように思っているのかというと、先月ロシアにとってより良い次期大統領はバイデン氏だ、このように明言したんです、
はい、
一方で1ヶ月後のロシア国営放送では、私たちはいかなる選挙にも干渉しない、うん、私たちはアメリカの有権者から信頼されるリーダーと協力する、このように一歩引いた表現に変わりました、うん、このまずトランプ前大統領が再選を果たした場合、まあ、このような発言から見ると2期目米ロ関係どうなるのか、杉山さんはどのように予想されますか、うん、
まずね、
はい、
あの、トランプ 1.0 に向かう過程、
はい、
つまり前の、
うん、
まあ、2016年の選挙ですか、
はいはいはい、
の時にトランプさんは公職に就いたことが1回もなくて、うん、
はい、
どういう人だろうとみんな思ってた時にはいろんなことを言われたんですよね、うん、日本についても言ってたし、はい、でそれが大統領になって本当に政策として決意したこともないことはないけど、でも全部ではないので、うん、はい、でまあ、彼はもう一回大統領やってる人だから前回と同じではないけれど、うん、要するに選挙を戦ってる時に言った言葉が全部大統領に当選して政策になるというふうに考える必要は僕はないと思うんですよね。前回と今回の違いがあるのは、はいはい、確かにいろいろ違いがあるんだけど、うん、やっぱり2期目はね、うん、あのさっき のプーチンじゃないけど、
はい、
アメリカ憲法変えないと4年で2期で終わりですからね。
なるほど。
だから再選がない大統領はより、うん、あの自分のなんて言うんですかね、うん、あの思ったことを好きにやるから、うん、
はい、
したがって1期目の前よりはこういうのはあのよく考えた方がいいということは一般論として言えると思いますけど、
はいはいはい、
でもね、今はとにかくおそらくトランプ前大統領の頭にあるのはね、選挙に勝つことだから、うんうん、つまりバイデンをやっつけることなんでです
ね。なるほど。
そういう文脈の中でプーチンが偉いというのは要するにバイデンさんのことを批判するために言ってるというふうに思った方がいいんでですね、
うんうんうん、
だからまあそういうところがあの言ったことが本当に実現するところが全然ないとは言わないけど、
うん、
一つ一つを取ってきてそれに対してどうだというふうに考える必要は私はないような気がしますけど、う
ん
う
ん、で当選したらじゃあビッグディールを目指してトランプ大統領はその次の4年がない大統領としてね、この4年間で思いっきり何かをやるとしたらロシアに対してどういうスイングをぶちかますんですか、
それはですね、はい、まあ、あのいくつかの要素を言わなきゃいけないんだけど、はい、うん、まずねトランプさんが本当にあの2期目をやるかどうかの前に、うん、アメリカの下院の共和党って去年の10月にケビン・マッカーシーさんっていうのが初めて解任されて、はい、うん、マイク・ジョンソンさんですか、うん、まあ、よく言われるそのフリーダム・コーカスと言われる、ね、人たちの中からあの下院議長が出て、はい、でアメリカは予算10月から始まりますけど、はい、まあ、あのつなぎ予算なんかもやっていくつか予算が通っているところがあるけど、うん、全体の予算できてないんですよね、うん、ずっと、まあ、あの大事なところをつなぎでやってきてるでしょ、
うん、
で今一番肝心なところは確か3月22日かなんかでまたデッドライン来るんですよ、ね、
はあ、
で一番肝心なところは、ね、そのウクライナ支援とか、うん、 ガザとか、うん、まあ、それから台湾とか東アジアもそうですけど、うんうん、はい、ここのところの合意ができてないんですよ、うん、でその一番大きな問題だったのは、まあ、ガザはもちろん大きいんだけど、うん、ウクライナに対してお金を使うぐらいだったら、うん、それはあの国境の壁作ったり、うん、移民対策をやるべきだという人が下院 の、 あの共和党の中に結構いるから、はいはい、でその下院のそういう共和党の人たちはみんなそのトランプさんと、ね、まあ、つるんでやってるって言われるけど、はい、うん、実際は、ね、そうでもないと思います、まあ、その根っこがこうつながってるとかはないとは思わないけれど、トランプさんが言ったからみんな言うことが聞いてるっていう関係には私はなってないと思います、うん、だってね、フリーダムコーカスって、うん、あの今問題になって日本の派閥みたいにこうカチッとした事務所があるわけでも、うん、なんかあれがあるか、うん、大体何人いるかもよく分かんない人たちだから、はい、だからただそういう人たちがいて、そのウクライナ支援のやつが止まってるわけでしょ、
はい、
だからそれ別にトランプさんが言ったから止まってるっていうだけじゃないのでですね、うん、でこれが通らないと、うん、そのバイデンさんがいくら大事だとかね、うん、ブリンケンさんがこれ絶対やるべきだとか、うん、いろんなこと言っても議会がだって予算つけなければいかない状況の中で、はい、万が一大統領がトランプさんになったらどうなるかっていう状況になってるんで、うん、要するにトランプさんが来たからこれが初めて止まるっていう関係になってないんですよ、うんうんうん、だけどトランプさんが来たらこういう人たちと一緒になってそうだそうだっていうかもしれない、
うんうんうん、
だけど例えばね、マイク・ポンペオさんがあれ日本に来た時かな、我々は同盟国とか友好国はちゃんとやるんだと、うん、はい、いうことも東京かどっかで言われてるから、はい、だからトランプさんがどう思うかということと、それからトランプさんが本当に2期目に入った時に、うん、彼の周りにいる人たちが、うん、その影響力のある人でね、
はい、
どういうふうに考えて、うん、トランプ 2.0 の政策がどう固まっていくかということをよく見ないと、うんうんうん、単純になんかウクライナもなし、うん、でプーチンさんとだけディールするということでもないと思うんですよ、うん、
なるほど、
でも、はい、それを言った上で、うん、やっぱりトランプさんという人はね、交渉とかね、協議とかいうことを言うときに、うん、まあ、私は何回かこう首脳会談とか同席したときにね、はいはい、まあ、正確に言えないかもしれないけど、うん、印象的にはね、うん、コンサルテーションとかネゴシエーションという言葉、つまり、うん、協議とか交渉じゃなくて、うんうん、全部ディールなんですよね、
その英語の意味の違い、
ディールって、ね、はい、要するに取引でしょ、うん、全て、
はい、
だから交渉っていう言葉はあんまり使われてないんじゃないかと思うんですよ。
なるほど、
全ての物事をね、レッツメイクアディールをディールしようというのがこのトランプさん、これはね本当にずっと変わってないと思いますね。
ということは最初から情報の覚悟があるってことですよね。
いや、だからディールっていうことは自分が取れるものを取って相手にも何か渡してそこで何かしようっていうことだから、
ですよね、
それで全体としては自分は得になると、
はい、
まあ、あなたも何か取れるかもしれないというか、はい、まあ、ディールでしょ、
うん、
そうするとプーチンさんみたいな人とディールをして、うん、それでウクライナについて、はい、とにかく戦闘をやめさせるということを考えたとしてもおかしくはないと思いますけど、直ちに、ね、プーチンさんになってウクライナの支援が止まってプーチンさんとディールして戦争をやめさせるというほど単純ではないというふうに思っているんです。
ウクライナの話に行く前に、小泉さんからご覧になったときに、プーチン、トランプのマッチングっていうのはね、ごめんなさい、なんかマッチングとかっていうとプロレスの、まあでもそんなイメージですよ。どうご覧になりますか。
まあ、その何でもトップ同士のディールで決めちゃおうと、はいはい、その国際的なルールとかそんなのはあんまり関係なくっていうのは、うん、まあ、プーチンにとっては付き合いやすい相手なんじゃないかと思うんですよね。
なるほど、
まあ、結局その旧ソ連の中のリーダーたちとはそういうふうに付き合ってるわけですから、はいはいはい、まあ、その意味ではなんていうかこうアルゴリズムは共有されるのかもしれませんけれども、私が気になるのはそのさっき杉山さんがおっしゃったことを復元すると、トランプというのは原因ではなく結果だってことなんですよね、うん、そうそう、
はい、
つまりこう、まあ、うん、パッと見るとトランプが言ってることってめちゃくちゃじゃないですか、
うん、
だけどこんなめちゃくちゃなことを言うトランプが共和党の大統領候補になり、1回は大統領もやってるし、はい、また今回も当選するんじゃないかとまで言われてるっていうのは、うん、つまりアメリカの国内でトランプイズムに共鳴する人々が少なからずいるということなんだと思うんですよね、うんうん、だからトランプが都合がいいというよりはトランプを選ぶようなアメリカがロシアにとってとっても今都合が良くなりつつ
あるんじゃないですか。それどういう意味ですか。そのトランプが好きなアメリカっていうのはロシアから見るとどう都合がいいんですか。
まあ、要するに一つはその国際的な秩序とか安全保障にあんまり関心がないアメリカということですよね、はいはいはい、だから今このトランプ自体とすぐに何かディールはできないとしても、うん、 あのトランプを選ぶようなアメリカなんであれば、うん、いずれ粘ればウクライナは見捨てられるんではないか、うん、例えばその、今回の大統領選の次の大統領選にどんな人が出てくるのかとかです、はい、その頃アメリカの世論がどうなってるのかみたいなことを考え、うん、分かりませんけども、うん、あのだったらもうちょっとウクライナで粘りゃやれるんじゃないか、トランプはそこそこあしらっといてみたいな考え方だって、うん、まあできなくはないんだと思うんですよね、うん、まあ、そういう意味でやっぱりトランプ現象がロシアにとって都合が良いんじゃないかなと私には見えます、
はい、一方じゃそのトランプ現象が望ましいにもかかわらず、このバイデンのより良い次期大統領はバイデンだと言ってみたり、その後干渉しないと言ってみたり、この発言の、まあ、僕ら的に言うと変遷、これどう理解したらいいんですか。
まあ、あの後半の発言に関して言うと選挙には干渉しまくってますよね、はい、というようなことがアメリカ大統領選も干渉してるし、
はい、
ウクライナ大統領選だって2004年も2010年もプーチンはもう露骨に、うん、あの自分の推すヤヌコビッチのためにお金も出し選挙コンサルタントも送ってやり、はいはい、島にはプーチンが自分で行って応援演説までしちゃうみたいなことまでやったわけですよね。
あ、まあ、自分で応援演説まで行ったんで
したっけ。いや、あのしたんですよね。でみたいなことまでやるわけで、はいはい、まあ、あの日本でいう応援演説とちょっと違いますけどね、はい、あ、まあ、みたいなことにもあるわけで、うん、その公然にも非公然にも外国の選挙にはロシアは干渉しまくってきたでしょってことをまず私は言いたいですが、はい、まあ、その上でじゃあなんでバイデンがいい大統領っていうのかは、うん、よくわかりませんよね、まあ、時々プーチンもエキセントリックなことを言うので、はい、なんだかなって感じはしますし、はい、まあ、ものすごくうがった陰謀論的な見方をすると、はい、うん、あの仮にそのトランプを選んでるような今のアメリカが都合がいいんだとすると、はい、うん、なんかそこにこう要するにこのアメリカの国内がなんていうかこう混乱して内向きになってくれることがロシアにとっては都合がいいわけですよね、うん、はい、だからなんかこうアメリカ人が混乱するようなことを時々言ってみるみたいなそういう戦略なのかもしれません、まあ、または本当にプーチンの頭の中に何かバイデンが都合がいいと思っている部分もあるのかもしれませんし、ね、
引き続きウクライナ支援がどうなるのか、ここも注目されています。今まではウクライナに大量の兵器を送るなど巨額の支援を行ってきましたが、議会では今予算が通らずアメリカのウクライナ支援曲がり角に来ているのではという指摘もあります。そんな中バイデン大統領は12日3億ドルおよそ440億円相当の追加軍事支援を発表しました。3ヶ月ぶりの弾薬、ロケット弾、対空ミサイルなどを含むその相当のものなんですが、これまでの支援の総額はというと750億ドル、これは 11.2 兆円に相当するものです。それに対するトランプ前大統領の発言はというと、これまで私が大統領なら1日でこのウクライナ戦争を終わらせるですとか、今回の公約の中にもウクライナ戦争の即時停戦、対外支援は返済の義務がある融資限定、このようなものを掲げています。ではもしトランプ前大統領が返り咲いた場合、杉山さん、こういった支援もなかなか止まっていく、ウクライナ戦争の戦況にも影響が出てくるかと思うんですが、うん、どうなると思いますか。
ね、うん、まず第一に、はい、2年前の2月24日から始まって、うん、ウクライナの状況っていうのはなかなかこう先行きがわからない、うん、それでそれはなかなか公に言えないけれど、うん、みんなね、クリミア半島を2014年に勝手に取ったところまで含めて、うん、ロシアのやってることは国際法違反だと、
はい、
まして2年前のやつは侵略だと、
はい、
だからもう断固許せない、
はい、
でこれを認めるがごときことをやったんじゃ、うん、国際法の秩序がもう瓦解しちゃうと、
うん、
と言いながら、うん、現実にね、2年こういうふうになって殺戮が続くと、うん、やっぱりどっかでこの殺戮をやめなきゃいかんと、
はい、
別にそのお金がかかるってだけじゃなくて、うん、どんどん毎日人が死んでるわけだから、うん、でそうするとじゃあプーチン大統領も再選されたってこともあるけれど、うん、じゃあ 東部2州とかああいうところで、うん、あの占領したところから即時全面撤退するかっていうと、はい、それは現実的にはそうはならないし、
うん、
もっとならないのは、まあ、クリミア半島返せって言ってもそれは現実的にはすぐに分かりましたとは言わないでしょうと、う
ん、はい、
だからどっかで現実的なそれこそディールをして、うん、でとにかくこの殺戮をやめないと、うん、もう何年経ってもどうしようもないじゃないかっていうのは、うん、まあ、アメリカだけじゃなくてヨーロッパでもある程度みんな思い始めてると思うんですよ、うん、でだけどじゃあプーチン大統領がやったことが侵略でないかって、そんなことはないから、それは断固許せないんだけど、うん、はい、しかしだからといってこれだけ続けていても、うん、 先行きが、ね、分かんないんだったら現実的にしょうがないじゃないかと、うん、と、バイデン大統領はなかなかそういうことはおっしゃらないけど、はい、さっきから言ったように下院 の、 あのフリーダムコーカスとか、うん、マイク・ジョンソン議長がもうこのウクライナの支援なんかを簡単には認めないって言ってると、はい、うん、別にトランプさんが出てくるかどうかに関わらず、うん、どっかで誰かがそういうことを言うような感じになってくるんだと思いますよ、うん、でそこでもしトランプさんになったら、うん、それが一つの潮目でね、はい、そういうことを考えて、うん、それはその支援しないとか、うん、即時停戦しろとかそれはもうちょっときちんと言うんだと思いますけど、うんうんうん、だからそうなるとね、まあ、ちょっと話長くなるけど、うん、基本的にこのプーチンさんが始めたのは一つはね、 NATO がどんどん大きくなって、はい、自分たちが囲まれて残ってるのはベラルーシとウクライナぐらいだろうとみんな入っちゃったわけ、はいはい、今だってスウェーデンとフィンランドも入っちゃったわけだから、うんうんうん、だからそういう NATO を何とかしなきゃいけないっていうのを、うん、単に金出さないとか脱退するっていうのではなくて、うん、全欧の安全保障を考えたメカニズムを作らなきゃいけないということをもし、はい、トランプさんが、まあ、すごく理解して言うとは僕は思いませんけど、はいはい、でもそういうような種類のことを言い出すとすれば、うん、それは決して変なことではないんだと思いますよ。
それはトランプ大統領の 言ってること言いそうなことを非常にこうなんていうか外交的に理論的に再構築されたお話ですけれども、トランプ大統領はそこまで考えてるというふうに我々信じて、
私は信じないです信じないけどだけどね、はい、トランプさんのトランプ 1.0 の時に一緒にやった、はい、例えばマイク・ペンス副大統領、はい、なんかもう明らかにだって反旗を翻して立候補して撤退して、はいはい、でつい 3,4 日前に自分もしトランプさんになっても絶対一緒にやらないということを言って、うんうんうん、はい、でそういう人たちってあの時に一緒にやった人の中で何人もいるんですよ、はい、もう本当にコリゴリだっていう、うん、だけど、うん、じゃあみんながそう思ってるかってそうでもなくて、うん、例えばね、マイク・ポンペオさん、はい、国務長官の3年ぐらい、はい、はい、ティラーソンさんの後やりましたけど、うん、彼はまあ政権に戻ってくるかどうか分からないけどトランプさんとの関係は決して悪くないと言われていて、それから最後に国家安全保障担当の補佐官やった
マクマスさん、
オブライエンさん
オブライエン、はい、
とかね、はい、それから貿易やってたボブ・ライトハイザーさんとかね、はいはい、メニューチンさんだってこの間財務長官だったけど、はい、トランプさん支持するっていうようなこと言ってるし、あの時の政権の真ん中にいた人たちで、うん、やっぱり引き続きトランプさんの 1.0 っていうのはひどかったかもしれないけど、うん、でも自分たちは一緒にやるって言った人いるから、うんうん、例えばねポンペオさんとかオブライエンさんなんかはね、うん、まあ、今言ったようなことをお考えになってるかどうかは分からないけれど、はい、でも全欧安保がどうだとか、うん、欧州の安全保障どうしたらいいかとか、うん、あるいは地域的集団安全保障の仕組みがどうだとかいうことは、はい、本当にすごくよくお分かりになってる方たちだと私は思います、うんうん、だからそういう人たちが、うん、トランプさんを囲んで、うん、もし本当にトランプさんが、うん、トランプ 2.0 をやることになったら、うん、そのトランプさんが行こうとしているところに合わせて、うん、そういうふうに理論武装すればいいというふうになる可能性はそんなに、うん、小さくはないと思った方がいいんじゃないかと思ってるんですけど。
小泉さんね、まあ、このトランプ前大統領が本当にホワイトハウスに戻ってきたときに今言ってることがそのまま守られるともう無償支援はしませんよってこういうことですよ。これは今のウクライナにしてみたら無償支援は止める、そう一日で戦争を終わらせる、これはウクライナから見たらどういう言葉に聞こえるものなんですか。
まあ、アメリカがもうウクライナ見捨てるということに、まあ、聞こえるのでしょうけども
、聞こえちゃいますよね。
ただ、はい、まずそのアメリカは即時停戦しろと言って止まるものかどうかという問題があるわけですよね、はい、なるほど。まあ、そのさっき杉山さんおっしゃったようにそのプーチンの戦争動機の中にこう NATO の拡大に対する不満というのはあるとは思う一方で、はい、うん、でも明らかにスウェーデン、フィンランドへの NATO 拡大と、うん、ウクライナは別に NATO を即時拡大するなんて話は全く出てなかったにもかかわらず、はい、NATO に拡大するかもしれなくて危ないと言って攻め込んだわけですよね、うんうん、やっぱりこのプーチンの言うこともそのままは信じられないと思うんですよ、はい、だからどちらかというとやっぱり私はこのウクライナという国がロシアにとって特別な国でここにコントロールが及んでないということの不安と NATO 拡大みたいなものが結びついているっていう、まあそれ割にこんがらがった話だと思っているので、はい、ここでじゃあ例えばそのアメリカが何かそのなんていうんですかね、こうもう戦争止めましょうと、うん、とりあえず一回ここで線引きましょうって言った時に、うん、そんなに簡単にロシアが飲むかどうか、
なるほど、
これはその外交的に探りを入れることをちゃんと やってみることは否定しませんけども、はい、私はそんなにこれは望みが高くないんじゃないかという気がまず一つします。
それはロシアは戦況が有利だと判断してもっと攻め込める、もっと領土を取れると、こういう意味で、
多分プーチンが欲しいのは領土ではなくてウクライナの主権なんだと思うんですよね、
はい、それってもっとまあ いや、はいどうぞ、う
ん
ま
あ、であるがゆえに、はい、ウクライナも停戦を飲めないしロシアも多分戦争を今の段階でやめないだろうと。
なるほど、
まあ、この前 の、 そのタッカー・カールソンのインタビューでも改めて我々はまだ戦略目標を達成していない、はい、それはその戦略目標はウクライナの非ナチ化要するにゼレンスキー政権の退陣と、うんはい、非武装化と中立化であるというふうに言ってるので、うんうんやっぱりそのウクライナが自由にその自分たちの国家体制とか安全保障を決められない状態まで持っていかないとプーチン満足しないって言ってるように私には素直に聞くと聞こえるんですよね。でという意味でなかなか停戦難しいんじゃないかということはある一方で、うん、でもじゃあこのまんまずっと続けられるのか、うん、あるいはこの戦争が止められるんだったら止めるべきじゃないのかっていえば、まあうん、止められるんだったらその止めてもいいと思います、はい、望ましいと思いますけども、うんうんでその時にこう例えば土地をある程度ロシアに与えることで停戦ができるんだったら、はい、私はそのプーチンが本来考えるウクライナの主権という目標よりはずっとそれは低いの で、
そうです、ね、
確かに取引対象になるとも思いますけども、はい、その時にやっぱ考えなければいけないのはそれ以上のロシアの次の侵略を絶対に阻止するような措置とセットでなければいけない、うんうんでこれに関して言う と、戦争が始まった年ですかね、はいにラブロフ外務大臣が秘密訪米していて、うん、外交評議会のリチャード・ハースなんかと会ってるという報道はあるんですよね。でこの時でその後にリチャード・ハースが、はい、フォーリン・アフェアーズに書いた論文っていうのは、はい、どこかの時点で停戦して、うん、国際部隊諸外国の平和維持部隊を入れて、うん、それ以上もう戦線が動かないような措置を国際的に取るという言い方をしている。で最近その NATO の中ではその NATO 部隊ウクライナ派遣否定せずみたいな発言がマクロンはじめ出てきてるんで、はいはいまあ、もしかするとそういう線で、うん、考え始めてる人たちがいるのかもしれないな、うん、とは思います。
なるほど。
ただ私はやっぱりそれでもプーチンが本当に止まるのかどうかっていうのは極めて懐疑的です、ねうん、
ここからはですね、うん、NATO についての考え方を見ていきます、うんはいこれまで2月の選挙演説では NATO の加盟国が国防支出を増やさなければロシアが望むことを何でもするよう促す、うん、このようにトランプ前大統領は話しているわけなんですが、選挙公約の中でもウクライナへ提供した武器の費用をヨーロッパに要求していく、NATO での防衛義務を果たさない可能性にも言及する、こういうことを示しているわけなんです。この本当にウクライナへの武器費用もをヨーロッパに求めていくのか、うん、杉山さん、こうディールという点ではこれも今はこう言っているけど実際どうなるか、うん、いかがでしょう。
いやおそらくこの基本的な考え方はトランプ前大統領の考えの基本だと思いますよ、はい、だってねトランプ 1.0 の時だって、まあ、ちょっと具体的なところは必ずしもそうでもないんだけど、うん、日本とか韓国だってもっと防衛費を出せ、それから防衛費だけじゃなくて駐留米軍の費をもっと出せっていう、はいはい、まあ、日本はもうこれ以上、まあ、全然出せないわけじゃないけどそんな何倍ももう出せない、うんうんどうやって出すのってあの時思いましたけど、うん、だけどとにかくもうちょっとちゃんと自分で金を払ってちゃんとやれと、うんうん、ということを言ってるんですよこれ、うん、それでだから NATO の加盟国は、まあ、これ 2% なんでしょうけど、はい、やらなければ自分はやらないよと、うん、まあね、その2行目のねそれやんなかったら何でも好きにさせるからさっていうのはそれはちょっと言い過ぎじゃないのと思いますよ、うんうん、それから NATO がちゃんとやらなかったらね、うん、NATO の、 同盟条約の5条に書いてあるようにちゃんと共同防衛するっていうことはやんないからって、それは条約でやんなきゃいけないんだから、はい、それは条約チャラにしないとできない、うん、だけど、まあ、トランプさんが言いたいことは、うん、相手もちゃんとやれと、
はい、
それでちゃんとやれば、うん、自分たちもちゃんとやると、うん、いうことを言いたいんじゃないかと思った方がいいと思いますね。
なるほど。
だからそれでね、はい、そのさっき言ったようにじゃあ NATO がどんどん拡大してきて、うん、まあ、それだけが理由じゃないにしてもそれも一つの理由になっているのであれば、うん、そういう NATO 全体をどういうふうに考えたらいいかということを考えるようになったら、うん、これはそんなに変なことじゃないと私は思うし、うん、その時にやっぱり日本もやる、 NATO だから日本関係ないと僕は思いませんからね、
はいはい、
だからその時にやっぱりいろんな関係者と話をして日本が旗を立っていく、うん、そういう用意っていうのはしなきゃいけないんじゃないかと思いますけど。
小泉さん、こうしたトランプ大統領の発言、まあ、ここにある NATO 国防、 NATO 各国 の、 その国防費拠出ってみてもやっぱりポーランド、アメリカ、イギリスだけが 2% 超えていて他の国はそれを下回っていると、これはロシアから見るとそういう形でトランプ大統領が NATO 各国に圧をかけて結果的にヨーロッパと、まあまあ、除くイギリス、ヨーロッパとアングロサクソンの間に割れ目ができてくると、これはプーチン大統領にしてみたら願ったりかなったり、
まあそれはそうなんと思いますけども、はい、ただここで面白いのはポーランドがもう 4% 近くまで国防費出してるんですよね、はいはい、で私一回ちょっとあのポーランドのと話したときに こんなの持続可能なんですかって聞いたら、うんうんうんうん、いや国がなくなったら持続もクソもないだろうというふうに言われて、あそういう感じなんだ、つまり、うん、あのアメリカが、まあ、そのトランプの下で、まあ、そのレトリックなのかもしれないけども、うん、その欧州防衛に責任を果たさないかもしれないぞみたいなことを言ってくると、うんうん、ヨーロッパの国々としてはじゃあアメリカ信用できないじゃないか、その自分たちでやるしかないじゃないかという感覚を持ってくるわけですよね、うん、で結果的に今ここに見えますように、今、はい、スウェーデン、フィンランドは NATO に入ってしまったし、うん、このバルトからポーランドに至る、うん、要するにこのロシアいやそのロシアの同盟国と実際に国境を接している国々っていうのは、うん、むしろ防衛努力を非常に増してきている、はい、だから必ずしもロシアにとって望ましいことばっかりが起こるわけではないというふうにも思います、
うんうん、そうだから逆に言うとね、はい、その NATO の東方拡大だけが要因ではなかったとしても、うんうん、それがプーチンさんとかロシアにとっては嫌だったことで、うん、だからこういうことをやったら逆になっちゃってるんですよ、うん
はい、
だってフィンランドとかスウェーデンがまさか NATO に入らないだろうと思ったら入って、うん、その前にバルト三国なども党の昔になっちゃってるから、うんでね、だってこれさっき見たけど入ってないのベラルーシとウクライナだけですよ、あのこっち側 の、うん、あのいくつかあるけれど、
はい、
だから結局はロシアにとってはより悪い状況になっちゃってるので、うん、これを全体としてロシアが安全保障上のこう安心感が持てるようなシステムを作るということを考えないとこの問題って解決しないと、
これロシアの中でこういう結果的にこうなっていることについて誰もそんなこと言う人いないと思いますけどね、小泉さん、これはプーチン大統領のオウンゴールだっていう勇気のある人はいるんですか。
昨年6月ですよね、はい、スウェーデン、フィンランドが NATO 加盟申請をした時には、はい、ウクライナが NATO に入ろうというから戦争を始めたはずなのにこれはいいのかって質問した記者はいますね、うんう
んええ、ロシアメディア、
ロシアメディアで、で、まあ、それに対するプーチンの答えはあんまりはっきりしないんですけど、はい、要するにこのスウェーデン、フィンランドが NATO に入ることと、うん、ウクライナが NATO に入ることは意味が全然違うんだみたいなことを言うんですね。どう意味が違うのかあまりよくわからないんですけども、やっぱりだからそのロシアにとってウクライナという国が NATO に入るということが問題なのであって、
なるほど、
NATO 加盟全体を一律にロシアがその戦争してでも止めなければいけない事態と見てるわけではおそらくないっていうのと、まあ、さっきその杉山から杉山さんおっしゃったようにこのヨーロッパの安全保障体制を変えなきゃいけないんだって話に関して言えば、はいはい、ロシアはまあ確かに昔から言ってるんですよね、うん、メドベージェフ政権の時にはヨーロッパ安全保障アーキテクチャという議論をロシア側から持ち出していて、まあ、ほぼ黙殺されていると、うん、で開戦直前2021年の12月にはやっぱりこのヨーロッパの安全保障体制を再編するという、うんうん、提案を出してて、まあ、これは必ずしも NATO そのものを否定するものではないんだけども、うん、旧ソ連には NATO を拡大しないと約束しろ、はい、これはアメリカ向け文書にだけ載ってるものですけど、うん、これは入ってると、うん、あとロシア近傍では軍隊も配備しないし軍事演習もしないと約束しろと、うん、まあ、だから この辺がやっぱり実際ロシアがなんていうか NATO に NATO というか西側に飲ませたいことなのかなと思うんですよね、うんうん、で、まあ、これをそのまま飲むということは私は論外だと思いますけども、はい、まあ、かといってその過剰になんていうんですかね、うん、ロシアと敵対する必要がいずれはなくなる、
うんうん、
木が熟したらそういうことは考えてもいいとは思います。今すぐその議論を始める時期ではないと私は思ってますけど、ね、
ではここからはトランプ前大統領が再選された場合のアメリカの中国や北朝鮮に対する対応どのように変わるのか見ていきます。トランプ前大統領はまず中国に対して 60% 超えの関税を検討している、米中の貿易戦争ではない、うん、一方で私は習近平国家主席をとても気に入っている、彼は私の任期中とても良い友人だった、このように発言をしているわけなんですが、杉山さん、このトランプさんが再選された場合中国に対しては当たりが強くなるのか改善していくのかいかがでしょうか。
ね、トランプ 1.0 の時には、うん、まあ、米中貿易戦争っていう言葉がいいかは分からないけれど、はい、あの時は 25% に上げたんですよね、はい、でちなみに、ね、バイデンさんになったらあれはやめると思ってたらやめなかったから、うん、まあ、別にトランプさんだけではないけれど、うん、まあ、それでもね、うん、トランプさんは自分は関税の男だって、あ、今タックスマンって言うし、うん、それから、まあ、アメリカファーストとかマガとか、まあ、いろんなこと言って、はい、それはずっと変わってないでしょ、うん、だから、うん、その貿易戦争でないというのは、うん、一つのレトリックで、うん、それはだって今中国の対米貿易黒字、うん、ちょっと減ったかもしれないけどまだ3000億ドルとか4000億ドルでしょう、はい、うん、もう 図抜けで大きいんですよ、うん、でこうトランプさんそれ嫌だから、うん、だからそれは自分がなったらもう一回これはもう何とかするからって、まあ、60% が、うん、あのメキシコで作るやつは 100% とかいろんなこと言ってるから、はいはいまあ、本当にあんなことやって WTO をどうやって正当化するのっていうのは分からないですけど、うん、実際にどこまでやるかは別としてそれは貿易についてはもう一回、うん、あの厳しくなるでしょうね、うん、で他方で、うん、その気に入ってるというのは本当に気に入ってるかどうか分からないけど、うん、何度も言うようにこのディールをしようとするから、はい、向こうが何かをあの取るんなら、うん、こちらも何かをやってこうお互いにディールしてうまく関係を作ろうということもやるだろうから、うん、ただあの、ね、まずは、ね、厳しくなると思いますよ、うん、アメリカ全体がだってあの中国に対してものすごく厳しいから、まあまあね、バイデンさんだろうがトランプさんだろうが、うん、
小泉さんロシアプーチン大統領から見たときに米中の少なくともまずは経済摩擦から、うん、米中間の関係がギスギスしてくることをロシアからはどう見えるのかプーチン大統領はじゃあ そこにどうコミットしようとするのかいかがですか、
まあ、米中関係が悪いということ自体はロシアにとってはそんなに悪くないだろうと思いますよね、はいはいうん、というのはやはりあのバイデン政権成立の時にロシアで結構心配されたのは、うん、バイデンがオバマみたいになんかその中国に割に甘い態度を取るんじゃないだろうなと、うん、あるいはこの中国のいう新大型大国間関係みたいなのを飲むんじゃないだろうなみたいなことがロシアで結構心配されたというのはもう結局ロシアにとってのレバレッジの一つがあんまりロシアを追い詰めすぎるとあの中ロ同盟になっちゃうよというふうにこうチラチラ見せることがロシアの大きなレバレッジだったのでいやもう米中で和解したんでロシアはいつはっていうふうに言われてしまうのはこれはものすごく嫌だったと思うんですよね。だから米中関係があの本当に戦争になってしまったら困るでしょうけども、うん、米中関係があの緊張含みであるということ自体は、うん、ロシアをアメリカにも中国にも高く売れるという意味で、うん、あの悪くない動きだと見るんじゃないかと思います。
一方ね小泉さんもう一つこの北朝鮮なんですけれどもね先日プーチン大統領こういう発言してるんですよ。北朝鮮の核について北朝鮮は独自に核の傘を備えているロシアがそれを助けたことはない、うん嘘だって思ってる人が多いと思うんですけどまずこの発言どう理解したらいいのか、
まあ、上半分は事実ですよね、はい、でその下のところは極めて疑わしくて、うんうん、で外形的に見た場合、はい、北 その火星シリーズ の液体燃料ミサイルの大部分が相当ロシア由来の技術を使っているということはもう多くのロケット専門家が指摘しているわけですね。なるほど、はい、まあ、あの特にそのロシアとウクライナ両方にサプライチェーンがまたがっている、うん、RD250 というエンジン由来の技術だろうというふうに見られているわけです、はいうんうん、で問題はそれがロシアやウクライナから国家的に流されたものなのか、うん、本当に北朝鮮の技術スパイの結果として出されたものなのか、うんうん、でさらに言うとロシアやウクライナの情報当局はそれを知っていたのか分かっててお目こぼしたのかって、うんうんまあ、このぐらいの変数があるわけですよね、はいはいでまあ、多分ロシアの言い分としては勝手に流れたんですと、うん、私たちが国家的にやったわけではありませんというふうに言いたいんだと思いますけども、うんまあ、今北側これだけロシアの戦争遂行に貢献しているわけですよね、はいうんまあ、ロシアの榴弾砲の弾が年産200万発ぐらいだろうと、うん、増強しても400万発ぐらいだろうと言われている中で北から100万発入ってくるというのは相当大きいはずで、はいうんじゃあそれに対してロシアから何の見返りがあるんですかって言うとやっぱりまあエネルギーか軍事技術を期待すると思うんですよね。ですからまあこの先もそれを助けたことはないと言ってますが、うん、この先もそうであるのかどうかはやっぱり注目点ですね、う
ん、このね小泉さん上の分独自に核の傘を備えているってつまり北朝鮮を核保有国としてまあなんていうの、うん、正式に認知しているということをその例えば核の不拡散の問題であるとか、うん国連の安保理決議の問題とかですねそういうものを全部超越していや持ってんだから自分の身を自分で守ることはいいんだよと言ってるかのごときに聞こえます、うん、この発言を言う露庁関係はこれから先日本にとってはかなり直接の脅威になるような印象この不拡散のノリを超えているようにも見えるこの大統領発言どう見たらいいんですか、うん、
確かにその核の傘だと要するにこう抑止力の道具だというふうに核兵器のことを言ってるので、はいまあ、確かにこう若干中立をやや踏み越えたような言い方をする感じはしますしまあそもそもその去年ですねショイグ国防大臣が平壌に行った時に一緒に軍事パレードを見ててそこでこうロシア自身が常任理事国として作っちゃダメだと言ってる ICBM がパレードするところを一緒にロシアの国防大臣見てるわけですよね。だからまあもう この時点でロシアのなんていうか北朝鮮に対するそのコンプライアンスはだいぶ崩壊してるんじゃないかとは思うんです。で 他方でじゃあロシアが大々的に北の核開発を助け始めるかっていうと、まあちょっとそこまではしないのではないかと私は思うんですね。そこまでやった場合にもうそもそもロシア国連安保理常任理国ふさわしいのかって議論が出かねないという気もしますし、まあそうですね。でまあ、まあちょっとそこまではいかないんじゃないかと思いますが、希望的観測かもしれません。
トランプ大統領が出てきたらまた米朝やるんですかね。
いやだから1期目のトランプ大統領はすごくやってる、はい、それこそシンガポールとかね、
これの逆を張るみたいな。
だけど
北朝鮮がトランプとプーチンの間でこういう感じになるんですか。
いやあの北朝鮮はね、あのロシアのプーチンさんとはそれはあの
いきますよね、
うまくやらないと、
はい、
あのロシアにとってみればさっき言った国連の総会決議の時に正面から反対してくれたのが5カ国でしたっけ、うん、イランとかあのシリアとか、
はい、
だけどまあ本当に頼りになってそのロシアから見てね、本当に自分とやってくれるっていうのはそれは北朝鮮はそうだと思ってると思いますから。
なるほど
だけどじゃあそういう北朝鮮に、あの1期目のトランプさんがやったことを2期目に本当に同じようなことをやって成果を出せると思うかどうか、ここはまだ分からないと思います、あのトランプさんいくつかこう発言されてるし、それはトランプ大統領のそのディールしようという人にとってはこれだけ大きな、あの日本にとっての拉致問題とかミサイルとか核問題だけじゃなくてアメリカにとっても安全保障の問題で大きいですから、だから何かやらなきゃいけないし、またやれば何かできるかもしれないと思うかもしれませんね、だけど1期目にあの首脳会談やってるから今度どういうふうにやるんだろうなって思うと、まあちょっとおそらく今の段階ではまだそこまでは考えてないんじゃ、考えてないとやめやめると決めてるわけでもどうしようかっていうところまで深くまだ考えてるとはちょっと思えないですけどね。
ただ小泉さん、トランプ大統領の1期目の時に比べるとその間その何年も経ってる間に北朝鮮の核ミサイル技術、運搬技術、格段の進歩ですよね。
そうですね。
そう考えた時にアメリカから見た時の北朝鮮の核の脅威、この人たちの持ってるミサイルは本当に本土まで来る、まだ実証されてるとは僕は思ってないんですけれども来る可能性がまた格段に高まっている、そうするとトランプ大統領はアメリカ合衆国大統領として金正恩総書記ときちっと向き合う、 核の安全という意味でですよ、必要性はさらに増しているように見えませんか。
まあ、ただその北のミサイルがアメリカに届くにせよ届かないにせよ、性能上届くとしてもですね、アメリカのミサイル防衛システムを突破して、有効な核打撃をアメリカ本土に行うのはいずれにしても難しいと思うんですよね。
なるほど
でとすると、まあ、どっちかというと北の戦略としては周辺のアメリカの同盟国に対してその危害を加えうる、それらの国々を滅ぼせはしないけど政治的に受け入れがたい打撃を与える能力を持つみたいな、多分戦略の方なんでしょうから、アメリカ本土の安全保障という観点から向き合うという話になるのならないのかもしれませんけど、おっしゃるようにその運搬手段の技術はあの5年前に比べて、7年前か、ミサイル危機の時に比べて格段にその向上してますので、これを捨てさせる、その当時言われたようなその完全かつ不可逆的な非核化みたいなものがますます難しくなってるってことはそうだと思うんですけど、じゃあそうすると何らかの核軍備管理みたいなものに移行するのかっていうと、これも結局北の核保有を認めるわけですよね。
そうですね。
まあ、だったらその軍事的な抑止策だけ取ってあの外交交渉は何もしないみたいな方がかっこいい感じはします。
ほういかがですか杉山さん、トランプ大統領見せるなんか自己演出のやり方みたいな話になるんですけれども、
だから今のような可能性はあると思ってた方がいいでしょうけど、さっき申し上げたように本当にそこまでやりますかねって、それは分からないですね、やるかもしれません、だけどまあね、あのやっぱりこう北朝鮮とずっとやってきた今までの歴史からすると、それ言っちゃおしまいでしょっていうところがあるから、やっぱり不可逆的に非核化っていうのは、大前提になってたから、でそれを崩す、でそんなこと言えば日本だって拉致問題まだあるんだし、ミサイルだってあるし、で日本はもう本当に目の前ですからね、アメリカはちょっと遠いかもしれないけど、だからそれはあのトランプ 1.0 の時も、そのトランプさんがそういうことをなんかそういうことをやろうとしたわけじゃないけど、とにかく北とやろうとした時に、ここだけはダメですよっていうことを言ったのはやっぱり日本ですよ、その安倍総理だから、だからやっぱりそういう時が来るかもしれませんね。
ではここで今後トランプとプーチンの動きで注目すべき点はというテーマでお二人からご提言をいただきます。まずは杉山さんお願いします。
日米同盟の基本って書いて、うんまあ、いかにも陳腐な表現なんですけど、うん、それからさっき言った、まあ、トランプさんが本当に勝つかどうかわからないですけど、はい、それはトランプさんはディールの人だって言ったのにね、うん、ちょっと違うじゃないのっていうことなんですけど、うんうん、でもだからこそ日米同盟の基本ってね、うん、共に守るべきものを戦って守ると、
うん、なるほど、
この原点に帰ってトランプさんやトランプさんの周りの人たち、まあ、トランプさんでなくてもみんなアメリカとの関係僕同じだと思うんですけど、そういう原点に帰ってもう一回きちんと日本の旗を立てること、これが一番大事だと思います、はい、
小泉さんお願いします。
私はあの細かい話なんですけど組閣というふうにしまして、あのまあプーチン勝つことはもう分かってましたので、はい、問題はそのこの先どういう内閣をプーチンが作るのかなんですよね、うんでまあ、今のミシュスティン内閣がおおむね持続するのかもしれないし、でも大幅に内閣を変えてくる可能性もある。その場合は、やっぱりそのプーチンは変わらないんだけどプーチン政権の性質は変わる可能性出てきますので、ここ注目したいですね、
うん、それ自分の後継者を育てる意図がそこにあるかどうかっていうのも見えてきますか。
あのこれまででいえばプーチンはそういうことはしてこなかったんですけど、そういう人が入るのかとか、そのもともとのその KGB の連中、はい、一時期こう後継に引いてましたけど、また出てくるのかとかですね、まあ、それからその今回の戦争でプーチンはずっと歴史の話してるわけですけど、まあ、そういうその極右的な歴史認識を持った人たちなんかどのぐらい入ってくるのか、例えばまあ、あのウクライナとの停戦交渉の代表をやったニジンツェフ元文化大臣なんかほぼ官職なわけですけど、ああいう人がまた要職に戻ってくるのかとか、まあ、そういうとこ注目ですね。
そういう同じ価値観歴史観を持った人間を手元に寄せるリスクあえてリスクって言いますと、その可能性もあるんですね。
高くはないと思うんですけど、はい、まあ、そうなったら本当にプーチン政権いよいよ危ないなという感じが私はするので、そこを見たいということですよね。